57章最初にあるのは、神に従った人が失われたのに死んだ、あるいは殺されたとか、誰も心にかけない、神の慈しみに生きる人々が取り去られても気づくものはない、神に従った人であるのに苛まれて取り去られたとか書いてあってですね、いろんな時代には確かにこういう代もあったわけです。長い迫害の時代もいろんなところでこのようになった人たちも多かった。気づかれた場合もあるけど、全く気づかれないで、本当に正しい良い人たちが神様が本当に守ったんだろうかと、どこで神様を守られなかったのか、誰も知らないうちに無残な殺され方をしたと。これは日本の江戸時代でもこういうことはよくあったわけです。いつの間にか逮捕され、そして連れ去られて、非常に孤独な牢獄で苦しめられた挙句に死んでいったと、誰も気がつかなかったとかですね。最近ではヒトラーのような時代であってもそういうことも起こったし、いろんなところでこういう事実があったわけです。で、聖書は決してきれい事ばっかりを言っているのでなくって、このような歴史の中で数々あったこと、これがこういうふうに2500年も前からも、やはりこういう事実をですね、はっきり書いてある部分があるんですね。で、これはここだけではないわけです。例えば詩編の12、詩編の12の2というところをですね、見てみます。この詩編の12章の2節を見たらですね、主を救ってください、主の慈しみに生きる人は耐えて、人の子らの中から信仰のある人が消え去ってしまったと、こういうふうに言われる、これは詩編の12編であるわけです。主の慈しみに生きる人は耐えてしまった、人の子らの中から信仰のある人は消え去ってしまったと。それほどですね、この世の中の腐敗、不正なことが広がって、三節のやりに人は共に向かって偽りよい、二心、不真実なことばかりだと。だからどうかそのような不真実な、偽りを平気で言うような、そういう力を滅ぼしてくださいというふうに言っているわけですね。ここでもそういうふうに、この十人が書かれた、書いた人の実感、ダビデの人と書いてありますが、そういう本当に神様を信じている人が消え去ったというような実感を持ったぐらいに、不真実な、ふた心な、嘘を平気で言うような人、そういう人が至るところで増えてしまったという実感を言ってるわけで、だから政治家が二枚舌嘘ばっかり言うとか、政治家でなくて学者でもですね、経済学者、経済学会社、そういうことは今に始まったことではないわけですね。ずっと昔から人間の世の中はそういうふうに本当に真実に語りなす人は少ないという実感を持ったことが、こういうところにも記されているということがわかります。そしてもう一つだけ挙げておきますと、昔旧約聖書の終わりの方の部分、預言書、小預言書と言われる 三箇所の7章の2節、1457ページです。1457ページの三箇所の7章の2節、2箇所の7章の2節を見ると、さっきと人によく似たことが書いてあります。死の慈しみに生きる人、この長く訳してありますが、これハーシードっていうヘブライ語なんですね。でヘセントっていうのが旧約聖書で慈しみと訳されている言葉です。神の慈しみ、ヘセド、このヘセドに生きると、ハシードっていうんですね。それを、まあ、そういう死の慈しみに生きるものとか、神に忠実なものとか訳されたりします。その人たちは国から滅び、人々の中に正しいものがいなくなった。みんなが密かに人の命を狙い、互いに網で捕らえようとするように、この三箇所においてもそういうふうにこの預言者という非常に鋭く見る目を与えられた人がですね、こんなふうに真実な人が滅んでしまっていなくなったと、というぐらいにこんなに古い時代からですね、神様の基準に照らしてみたら本当に腐敗ということが至るところで蔓延しているんだというです。こういうような認識、極端なように見えますけれども、これは一人の人間を見ても神様の愛とか真実という基準に照らしたら、どこに本当に真実だけの人間とか神の愛のように全く無差別的に愛するような人がおるだろうかと、人間の一人の人間の心の中でもですね、本当になかなか真実のものってないように、だからそういう人間が集まったら当然こういうことも起こりうるということです。こういうのが現状だということなんですね。だから人間というのは知れば知るともう嫌になってくるようなところがあるわけです。みんな嘘ばっかり、真実な人はどこにおるのか、おらんではないかと。でそういう中をですね、いかにして生きていくか、その本当に生きていく道がないようにですね、思われるところに道を作ってくれたのがキリストだったわけですよね。でこういったことはですね、どこにおるかっていうようなことは旧約聖書だけじゃなくて、当然新約聖書にもあるわけです。旧約聖書だけしかないっていうふうなことではなくてですね、神様の本当の真実あるいは旧約聖書にあり、また新約聖書にもある。人間のこういう深い洞察っていうのは当然新約にもある。でそれでこの一番重要な啓示を受けたパウロが書いたローマ信徒の手紙でもですね、最初の部分でまずそのことを人間の現実の状態を書いてある。これは3章だったんですね。ローマ信徒の手紙の3章のところに。このローマ信徒の手紙3章の9節を見たらですね、ではどうなのか、私たちに優れた点があるのか、全くないと言って、神を知ったはずのユダヤ人も神を知らないギリシャ人、要するにこれは神を知った人、ギリシャ人で神を知らない人を代表させている、要するにあらゆる人みんな罪のもとにある、罪っていうのは正しいことから外れているという意味ですね。次のように書いてある通り、その通りだと、正しい者は一人もいない、悟る者もいない、神を探す者もない、みんな前に誰もからも役に立たない者になった、善を行う者はいない、ただの一人もいない、随分ですね、この世の常識的な表現から言えばあまりにも極端だと、いい人だっていくらでもおるではないかと というふうに今すぐに一般的には反論されると思いますが、聖書では旧約聖書もこのように新約聖書もですね、基準をどこに置くかによってですね変わってくるわけです。神様という絶対的な清い存在やら、完全に無差別的などんな人にも注ぐような太陽の光の愛に比べたら、人間の愛なんて不正にいっぱい汚れて死んでたと。そういう観点からこのように正しいものは一人もいないというふうに言い切ることができるということなんですね。何でもそれは当然そうですね。基準をどこに置くかによって全く違ってくるわけです。これは、まあ、こういう点だから分かりにくいようなこと、例えばよくですね、あんた若いですねって、誰に比べて若いかって、ここの人たちだってですね、誰かに比べたら若い、例えば佐藤さんに比べたら皆さん若いということもなしですね、それはそういうことになるわけです。で、ここに、まあ、20代の人が一人とったら、それはみんな、もう後期高齢者に近づくとか、あれ後期高齢者これは基準によって全く違ってくるわけですね。若いとかいうことも、そういうことないんですね。あの人愛があると言ったって、どこに基準を置くかによってまるっきり変わってくるわけです。ですから、まあ、こういうふうにですね、聖書は神様に基準を置くからこういうことを言うので、一般の日本人、一般人は神様に基準を置いてないわけなんだから、だからですね、相対的にこの人と比べたらあの人は周りがあると、この人と比べたらこのあんな嘘つき、なんかこの人はそうもあんまり言わないと、で褒めるということになりますが、神様を表現したらどんなに褒められた人も心の中にもさまざまな揺らぎがあったり、不正があったり、嘘があったりしてしまうわけです。ですから人間を褒めるということはできないということはですね、まあ、こういったことができてくるわけです。はい、そんな風にですね、この今日の最初のところは何もここだけ特別に言ってるんではなく、しかもこの正しい人が少々って、これは取り去られてすらも気づかない、そのぐらい悪が満ちておるという状況がある。で、これがですね、どうして次3節から何か非常に詳しく、あんまり誰だって読みたくないような言葉が連ねてある、これはですね、勧誘する男とインコの女の人のどうのこうのとかいうのは、これは全体としてこの五節で大木の鍵や全ての茂る木の下で身を焦がしたとかですね、葡萄酒を捧げ、分かりますように、これ偶像崇拝のことを言ってるわけですね。神様との霊的な正しい関係を持たなきゃいけないのに、神でないものにですね、こういう宗教心を起こす、こういうふうなことを、まあ、いろいろ会員の男、女だとか何とかいろいろ言ってるんですけども、本質的にこれはそういう霊的な問題で言ってるわけです。で、扉の門中の後ろにお前の像、神々の像を置いたと、8節、それとか9節の油を持って、偶像のメルクの神のもとに足を運んで上皇だとか、そういうふうに非常にひどい状態だったと。みんな、だから最後のこの13節にも、お前たちの偶像の一部がお前救うのかと、救うはずがないと。神様の風が吹いたらみんな腐られてしまうと、一貫してこれは見ようとしていることは、目に見えない偶像、あるいは目に見える偶像、そういうことを含めてですね、偶像に本当にひどいこと、神様と違うものに対して深い結びつきを持ってしまったと。で、そこからそのようなひどい状態だから、神に従う人が死んでも殺されても平気な顔して気づきもしないというような状態になってるんだというんですね。ですからこのところでは本当にひどい状態が書いて、現実の状態が書いてあるのに、でもそのただ中でですね、全部がそのようになっているか、そうでなくってということが2節と今日の最後の部分に出ているわけです。どんなひどい状態でもですね、不思議なことに2節に、しかし平和が訪れて真実に歩む人は横たわっていこう、そういったことが必ずあるというわけです。 いかにその周囲がみんな腐敗しとったりしていてもこういうことが起こるんだということと、今日のところの最後の13節の最後のところですね、13節の最後のところ、私に身を寄せる、私を隠れ家とするものということですね。このところは普通に外国語訳ではだいたいそういうふうに訳しています。 Take refuge in me、 レフュージって隠れが、逃れの場ということなんですね。神様の中に逃れ場を持つもの、ここでは神様に身を寄せるとありますが、神様こそ隠れ家だというふうに思う人が必ずこの地を、修行というのは後継ぎとして、ずっと受け継いでいくというわけです。聖なる山を受け継いでいく、そういう人たちが必ずおるということなんですね。これも本当に大きな事実なんですね。聖書の世界はこういうことをいつも言っているわけです。現実もですね、この世の人たちが見るのはるかに詳しく精密に鋭く見つめておるんですね。だけれども神様は必ずですね、どんなに現実がひどくてもそこにこういう人たちを起こすわけです。無から生じさせる神様だから、必ずそういうふうに本当の平和、神様との平和を持つ人、信じて悩む人を起こされる。そしてその神様に隠れ家を持つ人を必ず起こして、その人がずっと真実なものをこの地をも受け継いでいく、聖なる山、聖なる世界をも受け継いでいくんだと。この受け継ぐということもですね、ずっと聖書にあるんですね。これはこの前の時に言ったのを記憶されているかと思います。この前っていうのは元旦の礼拝の時です。このことを非常に繰り返し繰り返し言っているのが詩編の37編だったんですね。詩編の37編、元旦の1月の1日の朝6時半からの礼拝のところで触れたと思います。ここで37編のこの9節、主に望みを置く人は地を受け継ぐんだと。これは神様の約束の地、旧約聖書ではカナンの地を継ぐと受け継いでいくということだったので、でさらに11節、貧しい人、これは前もあの時に言いましたが、圧迫された苦しむ人とも訳される言葉なんですね。貧しい人、あるいは苦しむ人、神を信じておるけど苦しめられてそれに耐えていく、そういう人こそが地を受け継ぐ、そして豊かな平和を与えられると。9節であるように、このどんなに一時的に栄えても悪事を図る者は必ず時が来たら裁かれたたるんだと。これは18節にも、これは全く人ですね、神様に従おうとする人の生涯を主は知っていてくださる、無垢なと書いてありますが、大体この無垢なという訳語はどうも不適切だとか言わざるを得ないと思います。無垢だなんていうことは誰も、この誰もほとんど我々は使わないことです。私たちも一度も長い今までの人生で、あの人無垢だなんて言ったことただの一度もないですね。ほとんどの人はでも全く使われてない日本語を使うとですね、なんかこう我々とかえって溝ができるぐらいピンとこないですね。神様に従う人の生涯を主は知っていてくださって、そういう人こそ永遠に修行、受け継ぐものを与えられる。死、これは後継ぎ、継ぐということですね。行、何なるもの、継ぐもの、受け継ぐものをずっと与えられると。 まあ、こんなふうにですね、この支援の三十七は、22節もありますが、神の祝福、そういう意味で祝福を受けると、火を受け継ぐということが、まだ他にも29節にも、あるいは34節、この最後の34節に何度も何度もこの37編では、これがテーマとして出てくるわけですね。詩篇150編の中で最も繰り返しこのことが出てくるわけです。主に望みを置き、主の道を守れ。主はあなたを高く上げて、地を継がせてくださる。信仰と希望を与えますが、神様に信じて、神様に愛を注ぐと。そうすると、必ず私たちそれで消えてしまうんじゃなくて、本当に良いものを約束のものということで、受け継がせてくださるということだったんですね。で、このことを今、新約聖書でもいろんなところで言われている、あの時も言ったんですけども、同じようなことを繰り返すことで一層私たちの心にも入るということで、念のために言っておきます。これはエフェソの信徒、いろんなところでありますけど、まあ、エフェソの信徒の手紙で言えば、エフェソ信徒の手紙では何度か出てきますね。受け継ぐということ352ページのエフェソ信徒の手紙の一章の14節を見ても分かります。11節のところもそうです。エフェソ信徒の手紙の一章の11節、キリストによって、キリストにおいて私たちは御心の周りすべてのことを行える方のご計画に従って、要するに神様によ、ご計画によってですね、その約束されたものの相続者としてくださったと。受け継ぐもの。で、その約束されたものというのは、これは重要節にあるように、御国を受け継ぐ。私たちが御国を受け継ぐ、その保証としても目に見えない霊、聖なる霊、聖霊が与えられたと。聖霊によってイエス様は主だと、神様はお父様だということが分かる。だからそのことが分かる人はすでに聖霊も与えられているんだけども、その聖霊が与えられていることは、私たちが確かにですね、神様の御国を受け継がせてくださる。またこの自分の土地のように、一番良いものをこの世界宇宙でですね、永遠に変わらない、変質しないものを、私たちが後からも長男、霊の長男であるかのように受け継がしてくださるんだというわけですね。で、それは聖霊を与えられとったら、それがまあ分かると。与えられる程度に従って、深くそれを確信できる。この世のものがどんなになくっても、殺されても、御国をこの世に受け継ぐ。あの地を受け継ぐと、ああいう繰り返し言われたことが、今の私たちに目に見えない地、御国を受け継ぐのだと。まあ、そういうふうに、このことですね。しかもそれが悪のただ中で、良い人が抹殺されたり忘れ去られたりするようなどんなことが起こっても、このことは変わらないということなんですね。で、一見その人知れず殺されたような人だっても、その人はきちんと御国を受け継ぐと、神様がなさるということなんですね。そういうことで、イエス様も殺された時にみんなが寄って戦って、つるまたかけられたり、散々いわば苦しめられて死んだけれども、確かに御国を受け継いだ。神様の夫にも良いものそのまま受け継いで復活されて、そして神様と同じようになって、聖霊様ともなり、今日の私たちに良いものを注いでくださっているわけです。で、私たちもそれと似たようなものになるというわけですね。聖なるものを受け継ぐのだと。はい、まあ、そういうようにですね、この預言書の57章も真ん中頃は現実の状況で非常に暗い状況が書かれてあるけれども、それでもなおというところが重要なところなんですね。それでもなお私に身を寄せるものが必ず起こされ、そしてこの約束のものを受け継ぐ人たちが起こるんだというわけです。で、この2000年間確かにそうだったわけですね。このイザヤ書が書かれたのはイエス様で、まあ、500年もほども昔、それからずっとどんなひどい迫があっても何が起こっても、確かに神様に身を寄せる、神様の隠れ家とする人たちは意外な人が起こされ起こされしてきて、次々と受け継いできた。 ということですね。神の国を受け継い、そして次の世代も受け渡していったわけです。で、私たちがみんないなくなってもまた誰かが神様を起こして受け継ぐものとして続けていくわけですね。まあ、そういう非常に長い連続性の中で私たちもおらせていただいておるということです。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。